瀬尾がたり。
皆さんこんばんは。旅する博多っ子、瀬尾アスカです。5月ももう下旬になりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。1週間ちょっとお休みさせていただきました。今ですね、瀬尾がたりでは吉田松陰先生の生涯についてというテーマでお話をしておりますけれども、だんだんちょっと話の内容が細かくなってまいりまして、次のですね、原稿がですね、まだまとまってないわけですよ。ちょっとこう、1、2週間、雑談と近況を交えながら、場をごまかしつつ、お茶を濁しつつ、次のですね、吉田松陰先生、江戸留学の巻から先は、もう少し後でお話をしたいと思います。さてさて、もう6月を目の前に控えまして、ちょっと前まで桜田花見だと言っていたんですけれども、もうぼちぼちあれですね、お花見はアジサイとか、今勝負とかあやめとかのポスターが出てましたけれども、そういう感じになってくるところでしょうかね。皆様はどうでしょう。どこかお出かけの予定はありますか？お出かけの予定はありますか？と言っても、もうゴールデンウィークも終わりましたし、そろそろちょっと浮ついたところは控えて、今度は夏の様々なイベントまで余力を残しとこうかなっていう人も多いかもしれませんね。うん、そうですね。アジサイの有名なお寺さんとかあっちこっちにあるので、アジサイがもうちょっと綺麗に咲く時期になったら、今年こそは鎌倉あたりまで出かけて、江ノ電に乗って、アジサイ寺、ね、なんか有名なところがありますよね、鎌倉に。ちょっと行ってみたいなと思ってます。江ノ電にはずっと乗りたいな、乗りたいなと、結構前々から思っているんですけれども、まだ一回も計画を実行に移せていないので、ちょっとそこをですね、目標に、こう6月に向かっていきたいなと思っている今日この頃です。はい。さて、まあ近況と言いますと、そうだな、結構5月に入ってからはちょっとブログをサボり気味でございます。4月は結構頑張っていろいろ書いたんですけれども、5月に入ってちょっとサボり気味になってしまいました。で、未だにその記事を書けずにいるんですが、先日、私の住んでいる東京都日野市というところで、日野新選組祭りというのがありまして、で、その新選組祭りの一環で、高畑不動の境内で、斎藤はじめの流派、無外流というんだそうですけれども、ちょっと珍しくってなかなか表には出ない流派なんですが、斎藤はじめの没後100年を記念して、その演舞のご披露があるということだったので、ちょっとそれを見ようよという話を福丸伯爵としまして、で、福丸伯爵と一緒に朝から高畑不動さんまで出かけてきました。実は高畑不動さんに私お出かけをするのが、初めてだったんですけれども、まあ、立派な五重塔があって、四国のね、88箇所霊場のお札を、そこのもうずっと昔のね、何代も前の、多分、ご住職の方だと思うんですけれども、がもらってきていて、その高畑不動さんのある、丘の周りを一周して小さな祠がこう置いてあるんだそうですけれども、そこを回ることによって四国の88箇所霊場を巡ったのと同じご利益が得られますよというので、昔からね、高畑不動さんの周りはこう参拝の人が絶えないんだそうですよ。ね、日野というところはなんといっても 新選組のふるさとなものですから、私の住んでいるところのすぐそばにも日野八坂神社っていう神社がありまして、そこはもう本当にゆかりの深いところで、今はそんなにね、規模も大きくない、本当に小さな神社なんですけれども、天然理心流という近藤勇のね、天然理心流の流派の道場の跡があったりとか、その演舞を見せてくれる機会があったりとか、あと観光でそれを体験することができたりとか、そういう設備もあったりするんですが、高畑不動さんもやっぱり、日野の一部ということなので、その境内に立派な土方歳三の銅像が、キリッとしたね、新選組の大福に身を包んだ土方さんが立っておりまして、我々を見下ろしておりました。その土方さんの銅像の前が特設ステージになっていまして、そこで無外流の演舞をやるぞということだったんですけれども、やっぱりそれがメインイベントだったんですね。で、私、その日の後ろにもうバイトが入ってたので、最後までは見れなかったので、一番肝心なその無外流の演舞を見損ねました。見損ねてしまいました。なので今ここでその感想を述べることができません。果たして無外流というのはどんな流派だったのかというのを見たかったんですけれどもね。ぜひとも、残念でございます。残念でございます。斎藤はじめと申しますと、あれですね、有名なのは、やっぱり、るろうに剣心の、登場人物の斎藤はじめさんで、斎藤はじめが突きが得意だった、突きね、剣術の突き。これが得意だったというので、ガトツという必殺技が、漫画の斎藤はじめにはあるわけですけれども、果たしてそんな、ガトツの片鱗でも垣間見える流派だったのか、それとも全くそんなことはない、全く違う感じの剣舞だったのか、気になるところなんですけれどもね、ちょっとこれは伯爵に確認をしたいと思います。で、そこまでのいろんな出し物がまた他にもいろいろあったわけですよ。新選組というのは、会津の松平容保のお預かりということで、会津藩お預かりという身分で活動をしていましたので、会津から、ヤッコ隊っていう、会津でも昔からお祭りで、顔を真っ赤に塗ってね、行列を組んで、パフォーマンスをするという、もう結構本格的な、ちゃんとした装備一式で、会津から、応援に来てくれてたみたいで、大変盛り上がってたみたいですけれども、いかんせんお祭りとしては、日野市のお祭りとしての規模がちょっと小さくって、他が地元の幼稚園のちびっこ演舞だとか、あとは、盾集団の人たちの新選組を模したお芝居仕立ての盾の披露であるとか、あとは、全国回っている新選組をモチーフにした舞台をしている劇団さんのお芝居とか歌があったりとか、ダンスパフォーマンスとか、あと面白かったのが、新選組ガールズという、これまたびっくりな、アイドルグループができていたという びっくりしました。新選組ガールズ。ちゃんと持ち歌がね、あって、盾もね、ちゃんと、披露してくれたんですよ、新選組ガールズ。盾もちゃんとカチッと、ね、可愛い女の子たちがやってたんですけれども、いや、それにつけてもびっくりしたのが、新選組ガールズの主題歌っぽいのがありまして、私たち新選組ガールズ、青春を捨てて戦うの、でも恋もしたいし、美味しいものも食べたいわ。だって女の子なんだもの、みたいな感じの、とてもプリチーなお歌を、歌ってた、ポップでキャッチーなお歌をですね、歌ってたのに、ちょっと、うわーっと、ちょっとびっくりしましたね。ちょっとびっくりしました。私と福丸伯爵と2人で軽く固まったんですけれども、さらにその新選組ガールズ、プラス、 新選組の盾集団の人たちによる土方体操という、初めて聞きました。土方体操。ね、きりりと見下ろしている土方歳三の銅像の真下でその土方体操を披露してくれたんですけれども、歌はね、割とちゃんとした民謡とか演歌とかをやってそうな感じの熟練の女性の歌声で、肘、肩、肘、肩、愛しの肘、肩、さーまっていう感じの歌で、またこれも、肘、肩、肘、肩って、動くわけですよ。肘と肩を動かして。で、ちょっと品を作って、愛しの肘、肩、さーまっていう体操を多分、調べたら、ネットとかに上がってるんじゃないかなと思います。新選組ガールズって調べたら出てくるらしいので、で、個人個人のブログとかも出てくるらしいので、ちょっと、と思った人は調べてみていただきたいと思うんですが、私ちょっと怖くて調べてないんですけど、まあ、衝撃でしたね。衝撃でした。びっくりしました。後ろで見ている銅像の土方さんの眉間にだんだんシワが寄ってきてるような気がしました。渋い顔で見てるなぁ、土方さんと思いながら。まさかね、まさか、自分たち新選組が、もう100年も経って、100年以上も経って、まさかこんな感じで現代に、名前を残していっているとは、夢にも思っていないであろう土方さんの渋い表情が、ちょっと気になりましたけれども。まあ、日野新選組祭りも、せっかく新選組という女性にも大人気、歴史的な漫画にもなって、大河にもなって、ドラマにもなって、ね、人気のゲームなんかも出て、爆発的な人気ですよ、アニメのね、オマージュにもなったりして。まあ、せっかくそんなね、美味しい題材を抱えているわけですから、日野市さん。もうちょっと日野新選組祭りに予算を割いてもいいんじゃないのかなと、一市民の立場なんですけれども、私は思います。もうちょっとしっかりと練っていただいて、で、もうちょっとしっかりとお客さんを呼べるような有名な方を呼んでいただいたりとか、もうちょっとしっかりお客さんを引きつけられる感じの人を呼んでいただいたりとかですね、して。もうなんなら白鸚記の主題歌を歌ってらっしゃる吉岡愛香さんとか、呼んじゃえばいいと思うんですよ。そしたらね、結構、がっつりとしたイベントになるんじゃないかなと思うんですけれども、まだ日野新選組祭りは、お祭りとしての規模もちょっと若干小さめで、新選組パレードみたいなのもあるんですけど、まだちょっとコスプレの域を出ない節があったりするので、どうせやるならもう、あるじゃないですか。おもてなし隊。名古屋に。ああいう感じでね、おもてなし武将隊みたいな感じで、もうオーディションとか公募で募って、なんか雰囲気のある人とか演技力のあるお芝居やってる人なんかもういっぱいいますからね。そういうのをちょっとオーディションとかで募って、きちんとした訓練と勉強をしてもらって、日野新選組隊を作ればいいんじゃないかと思うんですけど、どうでしょうかという、まあそんな感じのね、感想を持った次第でありました。完全にちょっとやっぱり規模が小さすぎて、地元の商店街のお祭りみたいな雰囲気になってしまっていたので、あれだとちょっと遠くの方の関西とか、離れたところから見に来た人は、まあ、そっかっていう感じで帰っちゃうんじゃないかなっていう気もしたのでね。まあ、これからまだまだ回数を重ねて、もうちょっと本格的に規模を大きくしていってほしいなぁと思います。頑張れ日野市。負けるな日野市。応援してるぞ日野市。 私も歴史好きの立場としては、そういうゆかりのある土地に住んでいるというのは、ちょっとね、気持ちとしても高揚するので。さあさあ、まあそんなこんなで、日野新選組祭りも見に行ったわけでありますが、新選組に対する見解も世の中にはいろいろあるみたいでですね、大好きな人は大好きですけど、やっぱり新選組っていうのは、ともすれば悪役にもなってしまうし、あとは、まあ時代の敗者と言いますか、歴史的にはこう、負けた方のね、組織に当たるわけですから、まあ悲劇的な散り方をした人もたくさんいますし、不本意な描かれ方をしていることもあるでしょうし、もう全てが綺麗な正義というわけではないですしね。見方はいろいろあるわけですよ。まあ女性のファンはとっても多いんですけれども、私の仕事場の最近仲良くなった人に、司馬遼太郎大ファンのこう50手前ぐらいのおじさまがいまして、まあ、その方の言葉を借りると、あれはただの暗殺者集団だと。神々ですね。深夜なのでちょっと勘弁していただきたいと思うんですが、まあ、新選組はね、ただの殺し屋の集団だと豪語してはばからないおじさまがいまして、ただその人は司馬遼太郎の大ファンで、司馬遼太郎の本とかもいっぱい読んでるということだったので、最近はもうその人と大変司馬遼太郎の話で盛り上がった毎日を過ごしております。あんまりにも、だからこう、なんでしょうね、こうやって一人語りをしてたりとか、その歴史の好きな人が集まるバーとかにも行きたいなと思ってるんですけど、なかなか足を運ぶ機会がないし、やっぱりこう仲良くならないと、わっしょーいっていう風に話は盛り上がらないじゃないですか。なので、まあ、今度ぜひ、そう、福丸伯爵と、幕末飲み会をしようっていう話をずっと前からやっておりまして。で、今週末あたりにその幕末飲み会がいよいよ実施になりそうな感じなんですが、今のところメンツとしては、私と福丸伯爵ともう一人、女優さんの女の子と、3人しかいない、候補が。なので、こう、どうせならもっとたくさんの歴史好きが集まって、わーいって喋った方が絶対面白いに決まっているので、まあ、もしね、こう、我こそはという人がいたら、名乗りを上げていただきたいなと思っているんですけれども、やっぱりこう、ある程度気安さのあるね、仲間内でこう、いろいろ話をしたり、話を聞いたりするのが面白いなっていうところがあるので、多分伯爵は新選組の話をしてくるんだろうなと思う。その女優さんも同じ新選組の壬生義士伝というお芝居に出演なさった方だそうなので、多分新選組メインの話になってくると思うんですけれども、私はどっちかというと長州びいきなものですから、松下村塾の方のね、ひいきなものですから、そっちの松陰先生とか、高杉晋作とか、ね、そういう話をちょっとしたいなと思っていたりもするんですけれども、いかんせんこう、身の回りの身近なところに、そういう歴史人物伝の飲み語りできる人がなかなかいないので、最近、こう、仲良くなったその司馬遼太郎好きのおじさんとは、もう同じ仕事先ですから、毎日ほぼ毎日顔を合わせるので、もう寄ると触るとその話ばっかりしてますね。まあ、そうだな、司馬遼太郎さんの話というのも、ちょっと時間をとって、そうだな、来週は司馬遼太郎さんの話をちょっとしようかなと思います。まあ、そんなこんなで、近況としては、日野新選組祭りに行きましたよということと、まあ、最近は、仕事先のおじさんと司馬遼太郎語りに花を咲かせながらバイトしてますよという話ですね。あともう一つちょっとこう、ちょっとそれますけど、バイト先で、もう完全に私が、兄オタの歴オタだということが浸透してしまいました。完全に広く。 まあ、隠すつもりはさらさら毛頭毛ほどもないんですけれども、まあ、私の信条としてね、私の、なんて言うんでしょう、ポリシーとしまして、好きなものを好きだと言って何が悪いと。そういう気持ちがありますので、好きなものを好きだって言える。それだけでとっても幸せな気分になれるんだと。私の大好きな坂本真綾さんも歌っているので、もうその、ね、歌を、もう私は、10代の後半ぐらいの時に聞いてから、もう好きなものは好きだって言えばいいっていうのはずっと心の中にあるので、堂々と私はアニメが好きです。アニソンが好きです。漫画も好きです。ゲームも好きです。歴史も好きです。オタクです。っていうふうにずっと言ってるんで、何にもこう隠してもないんですけれども、まあ、何分人見知りなので、仲良くなるまではそういう話まで行き着かないわけですよ。全然。で、まあ、だんだん馴染んで、そこまで行き着いちゃったわけですね。でも、瀬尾さんは、アニメが好きで、アニソンが好きらしいと。なんか、ものすごくアニソン、詳しいらしいと。まあ、言ってもそこまでないですよ。ミュージックシーバードをやっている関係で、ここ3年ぐらいアニメをガーッと見るようになって、アニソンもうわーっと聞くようになったので、一気にこう、知識がブワーッと膨らんじゃっただけで、結構知らないこともたくさんありますし、知らない歌もたくさんありますし、まだまだこっちも勉強途中ですけども、それでも、有線で流れてるアニソンの6、7割ぐらいはわかるようになってきました、最近。6、7割ぐらいは、あ、これ何の歌だねっていうのは言えます。で、それが面白いんでしょうね。瀬尾さんに聞けば、この有線で流れてるアニソンの曲、何でもこの人わかるよみたいなのが面白がられてしまって、ランチタイムとディナータイムの間にお客さんのいない空白の閉店時間があるんですけれども、そこで大体みんな有線のチャンネルを好き勝手にね、J-POP にしたり、J-ROCK にしたり、K-POP にしたりしてるんですけれども、ここ数週間、私のいる時に必ず C の39っていうチャンネルに合わせるんですね。の C の39っていうチャンネルが何のチャンネルかというと、アニソンリクエストチャンネルなわけですよ。これが。まあね、恐ろしいチャンネルですね。侮れないチャンネルです。リクエストチャンネルっていうのは。なんていうか、まあ、その有線に加入してる人が、電話とかインターネットでリクエストをして、で、そのリクエストしてすぐのタイミングで多分流れるんだと思います。なので、もうものすごくね、その時間帯にどういう年齢のどういう層の人がリクエストしてるんだろうなっていうのが、如実に手に取るようにわかります。聞いてると。ああ、今こういう層の人なんだろうなとか。ああ、今多分これ、70年代、80年代ぐらいのおじさんたちなんだろうなとか。ああ、今ここら辺はもう最近のガチのアニオタの皆さんなんだろうなとか。ああ、ここら辺はもう腐女子の方で間違いなさそうだなとか。本当に偏ってるんですよ。なので、もう本当に時々すごい古い歌が流れたりとか、ちょっとそれをリクエストするのはやめてくださいっていうようなキャラクターソングが流れてきたりとかして、内心ヒヤヒヤしてますが、今日もね、非常に私としては熱いナンバーが次々とかかっていて、テンション上がるどころじゃなかったですね。なんかもうその C の39にチャンネル合わせた瞬間に、初めてのチューが流れて、戸部勇が流れて、チンプイが流れて、パーマンのエンディングが流れて、ヤッターマンからの、エスパーマミからの、ママレードボーイとか、忍たま乱太郎とか、かと思ったら、ハガレンとか、誰だと、これをリクエストしてるやつはと。サザエさんのね、フルコーラスバージョンとかね。サザエさん、私、初めてちゃんと全部聞いたんですけど、あれ、テレビで 流れてるの1番と3番なんですね。間に2番があるんですよ。サザエさん。お魚くわえたドラ猫追っかけていくのが1番で、買い物しようと街まで出かけたらが3番なのかな？逆だったかな？その間に、空き地で子供たちに混じって草野球するサザエさん。打っても投げても元気なサザエさんみたいなのがあって、あ、2番こんなだったんだっていう。で、こう、私も周りのスタッフもみんな驚愕するっていうですね。そういう一幕があったり。まあ言っても、バイト先なので、アニメに詳しくってアニオタなのは、まあ基本的には、ほぼ私だけなんですよね。まあただその司馬遼太郎好きのおじさんが時々、なんだろう、仮面ライダーとかで食いついてきたりとか、佐々木功さんとか、水木一郎兄貴とか、ガンダムとかで食いついてきたりするという感じです。なんかね、不思議なおじさんで最近ちょっと仲良しなんですけれどもね。もうあんまりおじさんって言うと失礼なんですが、名前をここでバーンと言うわけにもいかないので、司馬遼太郎好きのおじさんというふうにご紹介しておきたいと思います。ね、今日も仮面ライダーアギトにすごい反応して、いやあれで目が覚めましたよって言いながら休憩から降りてきたので、え、アギトって平成ライダーですよねって、そんなところまで見てるんですかって言ってちょっとびっくりしたんですがね。はい。まあそんなこんなで C39 アニメソングリクエストチャンネルはいつの間にかセオチャンネルという名前にされてしまっている今日この頃のバイト先です。まあそのうちにね、みんなね、まあ私しか知らなくて、私しかテンション上がってないので、今日もダイナマン流れてきた時にもうダイナマンって言って、すごい一人で歌っちゃったりしたので、だんだんみんな呆れて普通の J-POP とかに戻してしまうと思うんですけれども。あとジブリチャンネルとかね。ね、有線って面白いですよね。ちょっと、あ、いいなと思って、自分の自宅に引いたらどのくらいかかるのかなと思って、有線全然いいな、これ一日中流してたいなと思って調べてみたら、結構なお値段しますね、個人で弾こうと思ったら。まあそりゃそうだ、そらそうだよ。そらそうですよね。あんだけ無尽蔵にいろんな曲が聴けてしまうんだから。まあね、こう、しれっとこう、ジャズアレンジのアニソンチャンネルとか流してても、お店の開店中もバレないんじゃないかなとちらっと思ったりしたんですけど、やっぱりちょっと無理かな。 場所も場所だしねみたいな。まあそんなちょっとくだらない話なんですが、ということで最近は有線の C39 がちょっとドキドキですというね、そんな感じのこう日々を過ごしております。まあ、30分あっという間に雑談にお付き合いいただきましたけれども、せっかくなので来週もう一週ぐらいちょっと雑談を挟みたいと思います。で、ちょっと名前が出てきたので司馬遼太郎さんの本の話というのを少ししたいと思います。あと最近ちょっと買った本に面白いのがいくつかあったので、そんな話もしてみたいなと思います。はい。それではお付き合いいただきました。背尾語り。また来週。お楽しみにとは言えないですけれども、また来週よければどうぞお付き合いください。それではおやすみなさい。いい夢を見てください。